今週も始まりました。能楽師武田文幸のマイペース人生相談、司会進行の下出博之です。武田さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、まさに人生相談という形ですが、若者からはい質問いただいております。なんかこの番組、本当幅広い年代の方からご質問いただけるんですけども、はい、今日はですね、20代学生の方から質問をいただいております。
はい。
就職活動中の学生です。社会に出たら厳しいことは覚悟しているのですが、ブラック企業にだけは行きたくありません。厳しいけどブラックじゃない会社とブラック企業とを見分けるにはどうしたらいいのでしょうか、ということでいただいておりまして、
はい、
まあ、これも就職活動とか多分されたことないと思うんですけど、
はいはい
はい、でもその能を、まあ、本当に厳しい世界で子供の頃からやっておられたと思うので、はい、まあ、そういった修行時代を経た武田さんならではの回答もあるんじゃないかなと。
なるほど。
思ってるんですけども、何をどう回答していくか、
まあ、ちょっと今日今質問を伺って、
はい、
出ました、ブラック企業そういう感じですよね。
あ、そうですね。なんか以前もなんか以前は社長さん側から
あ、そうですよね、はい、
ブラックとか言われて納得いかないみたいな言い方ありましたけど、
今回は、ね、最近流行ってんですかね、この言葉は。
まあもう最近というか、
もう最近でもないんですか。
たくさん出てはきますね。
あ、そうですか、はい、いやいやいや、結構これはまあいろいろ言えることがありますけどね。あ、本当初回の浮世と見るもって言ってもいいかもしれないし、
そうですね、
いろんな言い方ができるんですけども、
はいはいはい、
ではそうですね、今日はちょっとまあまたこじつけに近いかも分かりませんが、
いえいえいえ、
歌いの文句からですね、
はい、
一句ちょっと言いたいと思います。
お願いします。
お腹五行というね、
はいはい、
曲の終盤の方ね、クライマックスシーンで歌われる句なんですけども、はい、今ぞ知る身も裾川の流れには、波の底にも都ありとは、という、ね、これは実は歌なんですね、五七五七七の。
ああ、なるほどなるほど、はい、今ぞ知ると。
はい。
お腹五行というのはどういったお話になるんですか。はい、
源平合戦の終わった後ですね、
はいはい、
いわゆる平家方が、ね、
はい、
天皇家とくっついて、ね、
はい、
まあ、いわゆる血縁関係になった、はい、その建礼門院という人が、
はいはい、
して主役なんですけども、その建礼門院は源平合戦最後の戦いで、船から一門みんなですね、
はい、
女子供、
はい、
受水自殺、
そうですね、
はい、水に、ね、飛び込んでみんな亡くなったんですけど、はい、その建礼門院は源氏の武士にね助けられて生き残ってしまったんですね。
あ、そうなんですね。
それはもちろん本望じゃなかったわけですけど、死にたかったわけですけど、
はい、
生き残ってしまった、はいはい、その建礼門院が、その後出家してですね、尼さんになったんです。
ほうほうほう。
そこを後白河法皇が、まあ、訪ねてきてお見舞いに来るというね、まあ、そういう話で、まあ、その内容はまたいつか機会があれば詳しくお話ししたいと思うんですが、はい、その一番最後の方でこの建礼門院が、いわゆるその後白河法皇からね、その平家方の最後の様子を語って聞かせてくれと言われて、
なるほど、
それでこんなことがあってこうしてこうしてという話をしていくんですが、
はい、
その一番最後の方でですね、安徳天皇、建礼門院の子供が6、7歳の子供ですね、
はいはいはい、
でそのみんな受水自殺をしようっていうんで涙ながらにね、準備をしている、まあ、そのおばあちゃんですね、建礼門院のお母さんがその安徳天皇を抱きかかえて、ね、まあ、あるいは手をつないでさっていうところで、どこへ行くのってね、安徳天皇が聞くわけなんですね、
はいはいはい、
そうするとね、このね波の底には、極楽世界というね、
うん、
素晴らしい世界があるんですよって教えるんですね。そうすると安徳天皇がこの歌を読むわけなんです。
ほう、
まあ、帝の歌、天皇の歌をね御聖または御聖ってね言うわけですけども、
はいはい、
まあ、これが安徳天皇の、ね、最後の御聖と言われてるんですが、まあ、これは訳せばこの身元側の 波の底にもね、都というね、素晴らしい世界ね、極楽世界という素晴らしい都があるということを今初めて知ったと言って波に沈んでいたというね、まあ、死んでしまったわけですね。
なるほどなるほど、
まあ、とっても悲しいお話なんですけど、
はいはい、
まあ、多分平家物語からのそのまま抜粋なんじゃないかと思うんですが、まあ、ちょっと僕もあんまり学がないのでその辺は定かではないのですけど、でまあちょっと前触れがだいぶ長くなったんですが、まあこれ転じて何が言いたかったかっていうと、
はい、
まあ、結局、まあ、ブラック企業という言葉というのもね、まあ、ブラックと一口に言ってもいろんな会社があるだろうし、
そうですね、
で、そういう中でやっぱり自分がどういうところに身を置いてどうやって生きていくかっていうのもやっぱり価値観の視野を広げて、まあ、柔軟に捉えていけばね、もしかしたら世の中でブラックって言われてるとこでも実は全然ブラックじゃない、ね、内容のことやってるとこもあるかもしれないし、
はいはいはい、
逆にブラックと言われてないところでも
そうです、ね
ね、ブラックなとこはあるかもしれないし、
はい、
あるいはその法律とかそういう給料体系とかはブラックじゃなくたって人間的に最悪なところもあるかもしれないし、
はい、
逆にブラックやってることはブラックなんだけど人間はとってもあったかいところがあるかもしれないし、
はいはい、
どこに価値観を置いてね何を良しとしていくかっていうのはこれやってみなきゃわからないわけですよね。
そうですね。
だからこの、まあ、安徳天皇はじめ天あの平家の最後一門はもうこのままね源氏の支配する世の中で生きながらえるよりは、ね、波の底の都にみんなで帰りましょうっつってねそういう覚悟を決めて、まあ中には涙した人もいるかもしれないし、もしかしたらもう涙を流さずに沈んだ人もいるかもしれないですよね。まあ、まさか自殺しろとは言いませんけどね今このご時世に。
でもびっくりしました、
はい、まあそういう中でやっぱりこう、はい、いろんな価値観をね考えれば、まあ、住めば都なんていう言葉もあるように、
はいはい、
視野を広げてね入ってみたらいいこともあるかもしれないし、だからもちろんブラック企業に行くのが、ね、いいとは僕は言いませんし、それを推進する話ではないのですが、
はい、
あんまり最初から視野をね狭めて考えると、まあ、かえってねこんなはずじゃなかったってことにもなりかねないし、うん、やっぱり広い視野視点を持って選択肢をね少し第一関門は少なくとも大きく構えて、
うんうんうん、
その中でねやってってみてどこがいいのかっていうそういう判断をした方がいいんじゃないかなって、
うん、なるほど、
そう思ってこの、ね歌いの文句を出したわけなんです、
はい、なるほど、まあ、誰にとっても100点の会社はないですしね、
はい、
誰にとっても0点の会社もないわけで、自分にとっての都はどこにあるんだと、
はい、
何をもってして自分はあここ素敵な会社だなって思うのか、
はい、
それをまずは探さなきゃってことですよね。
そうですね、はい、
ひょっとしたら思いもよらない、
はい、
川の底なのか、
はい、そうです、
はい、どこに思いもよらない場所にあるかもしれない、
都がねあるかもしれないですから、
は
い、
そうですよね、
はい、
なるほど、ありがとうございます。まずはじゃあご自身にとってのブラック、ご自身にとってのブラックじゃないっていう基準を明確にするところと、
そうですね、
はい、あとそこと出会うために、
はい、
可能性を狭めずに、
はい、
いろんなところに、
ね、はい、
ぶつかってみて探してみると、
うん、
この2つですかねステップ、
ね、そうですね、まあ、あんまりだからなんかこうどこでもやっぱり入ってみないと分かんないじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、結婚でもそうですよね、一緒に住んでみないと分かんないってよく言うじゃないですか
はい、はい、
ね、だからね最近もう今や死後に近いかもしれないけど成田離婚なんてね昔一昔前
ああ、ね、
言われたように、
はい、
一緒に一週間旅行したらそれで嫌になって、ね、離婚するとか、
はいはいはい、
まあ、そういう世界もあったわけで、
はい、
何事もやっぱりあんまり頭でっかちにこう、まあ、今ネットのがね普及してる時代だから、何でも情報が入ってきちゃうんだけども、まあ、あんまり惑わされずにね、
はい、
自分の正しい価値観を見つけて生きていかれるのが良いんじゃないかと思うんですけど、
ご自分なりの目で確認してい
ただけると、はい、そうですね、
はい、ということで今日は歌いの文句はちょっと悲しいでしたけれど、
はい、そうですね、
ぜひ前向きにというか、
はい、
明るい未来に向かって進んでいっていただければなと、
ね、はい
はい、思います。ということで今週の回答はここまでとさせていただければと思います。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。